東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
アニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。とある日ですね、乗り慣れた原付バイクに乗って、右折車線を含め3車線の道路交差点を右折車線から私は右折しました。するとですね、後ろからパトカーが追いかけてくるんですよ。あれ、信号守ったし緑の矢印出てから曲がったんだし、なんでだろう、あれ私とか思いながら、はい、そしたらですね、交差点で確かに信号待ちしてたパトカーがいたんですけれど、やっぱりおまわりさんの話を聞くと、なんとですね、私が2段階右折をしなきゃならない交差点だって、そこを、小回りしてしまったって、違反ですよって言われたんですよ。そんなこと知りませんよって、今までずっと右折車線から右折してましたよ、標識ないじゃんとかって言ったんですよ。そしたら、3車線の道路は2段階右折をしなきゃならないんですって言われました。知らんかったと思って、今までもう30年間ぐらいずっと右折車線から右折してました。原付で表示がある、標識があるところは右折、2段階右折しなきゃいけないっていうのは知ってたんですけど、いや、まさかいつも通ってる道でそんなことになってると思わなくて、びっくりしました。でその後がひどいんですよ。違反の場合は、違反で点数とそれから罰金が、来るんですけど、2段階右折をしなきゃいけない交差点で小回り右折してしまった場合、私ですね。でその場合は1点の行政処分と3000円の反則金になります。で、また逆に2段階右折禁止のところで2段階右折した場合も同じになるんですけど、だけど実際現実的には2段階右折をしなくてはならない交差点で小回り右折をした場合、私の場合ですね、その場合は右左折方法違反っていうのになるんですけど、本来は大回りでまず直進してから方向を変えて、次にその正面の信号に従って走らなきゃならなかったんで、その右左折方法違反プラス信号無視が加わってしまうんだそうです。で、その場合はですね、信号無視の、加点が重たい方がつくんで、マイナス2プラス反則金6000円となってしまいました。本当にもう私の1日と日当は消えるし、からあとゴールドカード、ゴールド免許だったんですけど、それもなくなるっていう踏んだり蹴ったりのものすごい代償でした。この年になっても交通違反してると知らずに運転してるってことにちょっとかなりへこんでます。本当にもうって感じですよね。逆にね、3年間のゴールド免許が大嘘だったっていうふうにも言える、右折しちゃいけないところで右折してたんだもんな。へこんでますよ今日は、なんですけど、でも3車線の道路をこう右折車線移っていくのって結構怖いなってずっと思ってたんですね。なんでもしかしたら、命には代えられないからと思って、もう切符を切られて20分後には、郵便局で納めておきましたちょっと長くなってしまったんですけどね。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはaki@radio365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第198回目放送、ものは考えよう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは獣事変です。はい、じゃあこの獣事変をちょっとご説明する前にですね、いただいたコメントをご紹介したいと思います。ラジオネーム日暮様、なんだか最初の CM みたいなのが変わりましたよね。素敵です。局長、今素敵ですって言われました。どうしましょう。今局長さんから奥さん惚れるなよとコメントがありました。お伝えします。はい、それから続きがですね、進撃の巨人、私も最初の漫画の最初漫画の絵があんまり好きじゃなくて見てなかったんですが、アニメが始まった時に知人に騙されたと思って見てみてと言われて渋々見たら、ハマってしまいましたよ。ね、本当そうだったんですね。そうですね、皆さんもそうかもしれないです。本当にちょっとね、万人受けはしづらいかもしれないんですけど、引き込まれるストーリーで、本当今後エレンは一体何のために戦ってるのかって思ってしまいますよね。まあ、むごいというか、現実は残酷なんだっていうのがぴったり当てはまる作品ですね。まあ、完結に向けて着々と進んでますからね、まあ、目が離せないなっていうとこですかね。日暮様、コメント本当にありがとうございました。局長もお礼言ってると思います。さて、もう一方ご紹介しますね。ラジオネームドレミファド様です。僕の元気が出る食べ物はとんかつですね。特に疲れた時には特大のエビフライの乗ったミックスフライを頼みます。やはり食は元気の源ですね。ありがとうございます。そうですよね、フライの美味しいお店をご存知なんですね。ね、カリッと揚がってパリパリと食べるのきっと美味しいですよね。肉汁ジューとかね、とんかつ私も好きです。まあ本当にエビが乗ってたらもうなおさらいいですよね。元気が出る食べ物を教えてくださって本当にありがとうございました。お二方とも本当にありがとうございます。さて、それでは、獣事変ですね。まあ愛も変わらずですね、はい、有料配信サービスから見たものなんですが、いや、後からちょっと聞いた話では、テレビ放映が2021年今年の1月から始まっているらしいです。あ、そうだったんだっていう感じですかね。はい、この作品は、愛本翔さん原作の少年漫画で、まあオカルト、ファンタジー、サスペンスっていうところに分類されるようですね。で、主人公はですね、草加カバネくんっていう、カバネ、夏っていう字に羽っていう字でカバネって読むんですが、この子は、一応13歳で血を持たない獣ですね。で、その血を持たない獣のクーラーっていう名前の獣がいるんですけど、そのクーラーと人間との間に生まれた半妖の子供です。まあ、淡々としていて、まあ、いじめられっ子なんですけども、一応ね、おばさんに、血のつながったおばさんに、養われてはいるんですけど、学校へは行かないで畑仕事を黙々とやってるっていう子供です。で、カバネの、いとこは意地悪です。はい、で、カバネのおばさんは、まあ、後から来る探偵さんにとんでもない依頼を、していきます。で、今度この探偵さんなんですが、犬神小八っていう人がいて、ちょっとカバネくんがいる地域で、不思議な事件があったので、それの調査にやってきました。で、その調査をしている途中でカバネくんに出会い、カバネくんにいろいろと身の回りの世話をしてもらうように頼みました。で、この探偵さんも、まあ、もしかしたら、いわくありきの人なのかもしれないですけどね。はい、で、この探偵さんは事務所をやってまして、まあ、何でも屋さんってわけでもないんですけど、その探偵事務所にはまた四季くんっていう男の子、14歳ですね。それと、あと明くんっていう一応自称男の子の、15歳の子がいます。でも、この2人ともどうもやっぱり同じカバネくんと同じように、 人間と獣との間に生まれた子供なんですね。なんで一生懸命探偵事務所の小八さん、犬神小八さんはその3人の子供を見てるっていうことなんですかね、まあ、実はこの3人とも素晴らしい能力があるもんですから、これをまあ探偵事務所を運営していくにあたって助けてもらって、であと、まあ、なんていうかな、両親ですね、まあ、親ですね、そのそれぞれの親のことを情報として調べてみることもできるよって言って、まあね、そこの探偵事務所で、過ごしているっていうことなんですかね。なんかちょっと内容的には難しいかもしれないですかね。でその内容の中では、いろんなまた事件がやっぱり獣絡みですね、獣絡みの事件が起きていきます。でその事件に対して3人がいろいろ工夫したりとか、自分の持てるところの力を持って解決に導いていくっていう話になってます。もうカバネ君がね、もうめっちゃ強いんです。はいで、まあ、いとこにはいじめられてはいたんですけれども、まあ、なんていうのかな、はい、すごい強いです、はい、でカバネ君としてはですね、淡々と話をする子で、こうどっちかっていうと寡黙なタイプです。それに比べてアキラ君はチャバチャバ言う、感じでなかなかこの3人のバランスが面白いなとか思いました。あとしきくんなんですけど、しきくんは花江夏樹さん、そうすいません花江夏樹さんがやってます。あともう一人探偵事務所のところにミハイっていう男の人がいるんですけども、その人が小野大輔さんで、私の好きな俳優さんなんですけど、ミハイさんっていうのもいるし、あと稲荷陽子っていうのもちょっとうさんくさい人もいます。あとコンちゃんっていうのも可愛い子がいます。あとのび丸っていうのも出てきます。で、まあ、こんだけの登場人物がね、織りなすものがまた、興味深いんですけど、私もまだ何作目ぐらいしかまだ見てないんですけどね、あ、これはちょっと続けて見てみようっていうような感じのお話になってます。まあ、獣と人間の間に生まれた子供で、で、まあ、訳があって両親はそばにいない、でそういうその両親がそばにいないことで、彼らはきっといろんな悩み事だとか寂しい気持ちだとかそういったものがあるんですけども、そこをその3人とも同じ境遇にいて、で、まあ、友情を育んでいって、でとてつもない自分たちの才能っていうか、ね、能力に気づいて、それをうまく使って事件を解決していくっていう、なかなかね、成長物語になっているし、すごいなと思いました。なんかどんどんどんどん新しいアニメが出てきて、なかなか本当に忙しいです私も青切符切られてる間じゃないですねはい、そんなところで、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
ポッカリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがポッしっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はあの頃です。はい、もう本当で、映画館で見てきました。今どうしても前は何本か見て、あ、今日これ話そうとかっていうのがあったんですけど、今はもう本当に最初になんていうか作品の状況っていうか作品の内容をちらっと見て、それでどれにするか選んでいってるんで、ちょっとあれなんですけど、でも選んだのは、選択は間違ってなかったとなんか思うような、そういう映画でした。まあ、ちょっと内容に入る前にですね、コメントのご紹介をさせていただきますね。ラジオネームニーナ様、43年後の I love you、 素敵なお話ですね。いくつになっても人を好きな気持ちって変わらないっていいですね。 アルツハイマー病にお魚がいいとは初めて聞きました。はあ、以上です。本当ありがとうございます、コメント、43年後の I love you はツッコミどころは満載の作品ではあったんですけど、主人公のなんか明るさ、もうどうしようもなくポジティブな面に引っ張られたかなっていう感じがしてます。まあ、この映画を見た日から、うちの食卓は魚の日っていうのが増えました。もう魚はね、骨があるから家族は嫌だって言ってるんですけど、もうそんなこと言ったって刺身ばっかりなんかじゃ本当家計破綻しちゃいますからね。やっぱり焼いたりとか煮たりとかするんですけど、まあ、グリルで焼くと後片付けが大変だし、あと翌日ね、生ゴミ捨てたいから燃えるゴミの日も考えてっていう、献立で作らなきゃっていう、ちょっと大変なんですけど、まあ、でも魚はね、こまめに取っていきたいなとは思っています。皆様コメント本当ありがとうございました。さて、あの頃ですね。このあの頃っていうのは、あの頃丸って書いて男子かしまし物語っていう、なんていうかな、コミックエッセイっていうのがあります。で、これの原作者が剣美希人さんっていう人が、書いたものです。で、この剣美希人さんが自伝的コミックエッセイとして出したものを映画化したものっていう風になってます。まあ、この剣さん自身の、ね、まあ、2000年代の初頭から東京に出てくるまでの数年間を過ごしていた大阪での日々を描いたものらしいです。で、まあ、なんていうのかな、簡単に言うと、ちょうど2000年初頭ってモーニング娘。の全盛時代っていう時ですかね。で、そこのハロープロジェクトっていうのがあった時に、そのハロープロジェクトの、まあ、推し、まあ、アイドルオタクさんなんですけど、それに全てを捧げた男の人たちの笑いと涙の青春の日々っていうことなんですけど、まあ、青春っていう言葉使うね、まあ、ティーンエイジャーの言葉なんですけど、私たちが青春の日々っていうとやっぱり永遠の17歳ですよね、局長さん永遠の17歳はね、私もだし局長さんもなんですけど、中高年代の、まあ、使用する言葉とちょっと思って許してください、はいなので自分が大好きなオタクがいて、大好きなアイドルがいて、でその人を推すっていうことで、まあ、オタクなんですけど、オタ活っていうんですかね、まあ、オタ活してる人は、まあ、本当周りの人から見ればちょっとギョッとするんですよね。ギョッとするって言い方失礼かな、ごめんなさい、自分もギョッとされる方なんですけどね、 D オタですからなんですけど、まあオタクっていう人たちには本当にすごい細かいところまでいろんなことを知っていて、でひたすら自分が推す人を応援するんですよね。もう自分の生活を投げ打ってでも、でその熱量に私たちはちょっとびっくりして遠巻きにしてしまうってところがあるんですけど、もう自分自身だって夢中になってやってることがあれば、そんな周りのことなんか多分目に入ってないんだろうなっていう、まあ、そこが危ないところではあるんですけれども、まあ、そのオタ活を、進めていった男の人たちの、まあ、友情物語というか、そういったお話になってます。もうね、何から何までね、こう共感するところとかがあって、私はちょっと結構どっぷりと、感動してハマってます、はいで、あと自分もオタクなのに人のことをとやかく言える状況ではないんですけど、私はどっちかっていうと知識とかは全くなくて、ただわーキャー誰それさん好きキャーっていうタイプなんで、全然もうかなわないんですけど、それでも気持ちがわかるっていうところで共感してます。まあ、例えばこの主人公が本当に一番最初に出会ったそのアイドル、最初にね心を奪われたアイドルさんっていう人がいて、どの人かはちょっと内緒にしとこうかな。で、その誰かがいて、その人をこう見てる時に涙が出てきてるんですよ。で、それわかるんですよね、私。ミッキーがマリバンドタイムと一緒に出てきた時にもう涙が止まらなくてっていう、もうそれをどう言葉で表現していいかっていうのは私もわからない。ただそのアイドルを見て涙が出てくるっていう気持ちがわかるんですよ。わかるんです、はい。なんでここは見どころかなと思います。そうで、主人公は松坂桃李さんです。で、 こんなかっこいいイケメンがどんな役するのとか思ったんですけど、いやすごい汚れ役っていうのも変ですけど、こうもさっとした感じだとか、あの風采の上がらない男っていうのをちゃんと演じていて見事でした、うん、であとあの取り巻きの男の人たちもう無職でとか、あの仕事がなくてとか、おっさんばっかりとか、あのそういう人たちなんだけども、どこかこう愛嬌のある、なんていうのかな、なんていうかな、好感の持てる、よくよく最初見た時はえって思うんだけど、よくよく話をするのを聞いてたりとか、一緒に生活をしてたりするのを見てたりすると、なんとなくですね、やっぱりこう親しみが湧いてくるっていうか、全然悪い人には見えない、結局あのオタクだって言っても絶対普通の人なんだっていうことをつくづく感じさせられるっていうような人たちで、役者さんのね力量ももちろんあるんですけれど、それでもやっぱりすごいなって思いましたかね、はい。でこ の, あの原作者の剣美希人さんなんですが、実はあの ベーシストです。だからね、楽器もする人なんですね。だからなかなかあの音楽で芽が出なくて、んで、まあ、東京出てきて活躍を始めたっていう人です。私もあの進撃の巨人のオープニングテーマかな、今ファイナルでやってる新生かまってちゃんっていう人、 かまってちゃんっていうあのバンドがあるんですけど、このバンドの曲が私すごい耳に残ってっていうか、印象的なあのバンドなんですけど、でこの人をマネジメントしてる、このロックバンドをマネジメントもしてるっていう、まあ、多彩な人っていうのは、まあ、いらっしゃるもんだなと、思いますかね、うん。まあ、自叙伝記的あのコミックエッセイもちらっとこうあの最初の方だけ見たんですけど、あ、そうか、漫画とエッセイとこう織り交ぜて本にできるんだって、こんな、ね、発表の仕方もあるんだなとかっていう風にして思いました。なかなかなんか好評だったみたいで、あの売れに売れてるっていうことで、なんか読んでます、はい。ま、あのハロープロジェクトですよね、あのハロープロジェクトを応援してた人は結構いるかと思うんですが、その中には、中高年の人も、まあ、当然いましてですね、その人たちもあのある女の子の あるアイドルの卒業式には来てるとか、一緒に応援してるとか、もう本当に卒業式の日には涙を浮かべてあの見てるとか、でそういうのもあったりして、あ、そうか、中高年の人もちゃんとこの中では取り込まれてるんだと思うと、ちょっとほっとしたっていう感じもあるし、まあよく見てるなっていう印象はありますかね、まあ、あの頃すごく題もいいんですけど、ぜひおすすめしたい映画なのでご紹介しておきたいと思います。以上、ポッカリタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは獣事変でした。汎用のね、子供たちの、登場人物が成長していく様なんですけど、まあ、友情はもちろんバトルも見ものです。まあ、えげつない大人たちにどうやって立ち向かうか見どころなんですけど、もうカバネもね、アキラもシキも応援していきたいと思います。あとポッカリタイム利用術はあの頃でした。パンフレットの引用なんですけど、何かに夢中になったことのある人なら共感すること間違いなし、ね、推しがいるっていうだけで世界が広がって人生が楽しくなるっていう、なんかオタ活を通して自分らしさや幸せな生き方のヒントが見つかるのではって入ってました。なるほど、なんかたったの3行なんですけど、うまいこと言うなとか思いました。はい、冒頭ねお話しした交通違反の件なんですけど、まあ、なんていうかな、ちょうどねパトカーを横に見てたのに、そのパトカーの目の前で交通違反したっていうので、 見てた警察官の人たちの立場としては見事な教科書通りの違反だったんだろうなと、相手の立場に立つともう本当に目の前を、ね、そのまんまの状態で通っていった、まあ、こういうのに出会わす出くわすっていうのも何かの縁なのかなっていうふうに思ってます。本当にね、このまま知らずに規則を知らずにいたら、ね、事故に遭ってたかもしれないんですもんね。本当身の安全を図っていきたいと思います。今後はちゃんと守って、はい、切符がね光ってますよ、青い切符、うん、机の上でいやーん番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第198回目放送、ものは考えよう、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は蜂蜜漬け鶏肉グリルです。野菜をたくさん付け合わせしてもりもり食べようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。